がん検診の滞在第3章。薬を飲んでも寿命は伸びない。血圧あれこれ、がん、脳卒中、心臓病が日本人の三大死亡原因となっているが、欧米でもその状況は変わらない。そして、どの国でも脳卒中や心臓病の原因となる。高血圧症、糖尿病、高脂血症などの治療に大量の薬が使われている。これらの薬には、長期にわたって飲み続けるものという共通した特徴がある。そこで第3章では、長期間使用する高血圧症、糖尿病、高脂血症などの薬を中心に、問題点を探ってみることにしたい。まず、血圧の薬である。世界中で、最もたくさん使われている薬と言ってよく、少なくとも国内では、売上高が2005年現在で第1位となっている。同年の医薬品生産金額トップ10を図30に示したが、群を抜いて金額の大きいことがわかる公表された上位10品目中には、その他、などとして集計されているものもあり、これを除くと図のごとく8品目になる。図表略、血圧測定はメタボ検診にも含まれていて、いつ自分が異常と診断され、薬を飲まされることになるかわからない。明日は我が身、自分自身のこととして血圧の薬をよく理解しておいた方がいい。年間生産金額億円。図30。国内における医薬品の年間生産金額。厚生労働省公表資料より作成。まず、高血圧症になる仕組みを説明しておこう。心臓は規則的に収縮を繰り返しており、1分間に60回くらい。それに従って全身の血管動脈も収縮したり、拡張したりしている。動脈が最も収縮した時の圧力を最高血圧、正しくは収縮期血圧。最も拡張した時を最低血圧、同じく拡張期血圧。と、それぞれ呼ぶのである。血圧を測る原理は意外と単純だ。まず、中空のベルトを腕に巻いて、その中に空気を入れていく。このベルトは、ゴムチューブを介して水銀の入ったガラス管に持つ穴がつていて、中の空気圧が水銀を押し上げるようになっている。ベルト内に空気をどんどん入れていくと、腕の動脈が潰れ、一時的に血流が途絶える。この時血管からは何も聞こえない。この状態から、ベルト内の空気を徐々に抜いていくと、血流が再開し、物理法則に従って振動音が聞こえるようになる。この瞬間が最高血圧である。さらに空気を抜いていき、血管内の圧力、つまり血圧よりも低くなると、振動音は消える最低血圧。医師や看護師は、この音の変化を腕に当てた聴診器で聞き取り、ガラス管内の水銀元素記号ワットマークの高さをミリメートル単位で読んでいるのである。血圧測定の単位がで表されているのもそのためだ。水銀は比重が水の13倍以上もあるため、短いガラス管を立てておくだけで、かなり高い圧力まで測ることができる。最高血圧と最低血圧は、ほぼ平行して上がったり、下がったりする。ただし、両者の値を比べると、最高血圧の方が、はるかに信頼性が高い。なぜなら、血管が発する音を聴診器で聞き取る際、始まりはよくわかるが、消える瞬間がわかりにくいからである。つまり、誤差が生じやすい。血圧で自分の健康管理を考えている方は、最高血圧の値を記録しておくだけでも十分であろう。病院へ行くと精神的に緊張してしまうため、血圧がどうしても高めになりやすい。会社などで仕事をしている最中も同じことである。血圧を定期的にチェックする場合は、家で落ち着いた時間帯を選んで測るようにする。夫婦喧嘩をした後なども避けた方がいい。緊張状態で測った血圧、特に病院での値に合わせて薬を服用すると、普段下がりすぎてしまい、体に良くない後で詳しく述べる。何を言いたいかというと、血圧測定がそれくらいデリケートなものだということである。いくら大規模に行われた調査でも、血圧測定がずさんでは、結果も信用できないことになる。データを眺める際のポイントの一つとなる。余談になるが、いろいろなタイプの家庭用の自動血圧計が、薬店などで販売されている。原理は様々だが、どれも信頼性はかなり高い。コンピューターで計測が行われるため、使い方さえ誤らなければ、病院で人間が測る値より正確だとも言える。一家に一台備えておくことをお勧めしたい。血圧の薬、人間の体には、血圧をコントロールするためのメカニズムがいくつか備わっているが、基本的には、脳の血流、および血液中の塩分レベルを一定に保つためのもの、と考えるとわかりやすい。まず、脳血流量を一定に保つために、血管のあちらこちらに圧力センサーがある。これが絶えず血圧をチェックしていて、その情報を自律神経に伝えている。 例えば、急に立ち上がったような時、脳血流量が落ちないように自律神経が働き、瞬時に血管を収縮させる。この仕組みがうまくいかないと、立ちくらみ、などの症状が出ることになる。塩分レベルの調節も似ている。血液中の塩分レベルがわずかでも変化すると、体が麻痺したり、痙攣が起きたりしてしまうため、微妙なコントロールがいる。そのため、腎臓に塩分センサーがあり、レベルが高まると、血圧上昇ホルモンアンジオテンシンなど、の生成を促し、血圧を上げるようになっている。塩分は尿から排出されるため、血圧を上げて尿量を増やすことで対応するのである。これらの信号を受けると、血管は次のように反応する。血管壁はほぼ筋肉細胞でできていて、その内部にカルシウムを蓄える袋がある。信号を受けるとカルシウムは細胞内に放出されるが、これを合図に筋肉細胞は収縮を開始する。一方、細胞の表面にはカルシウムを取り込むためのポンプがあり、時々血液中から補給しているのである。高血圧症になってしまう理由の一つは、従って塩分の取りすぎである。しかし、だからといって塩分を減らした人が、すべて健康になれるわけではない。塩分を控えてもなお治らない高血圧症もあり、その多くは原因不明となっている一部はホルモン異常、腎臓病、腫瘍などによる。血圧を下げる薬は、これらのメカニズムに合わせてそれぞれ開発されてきた。現在、5種類の薬がよく使われている。1. サイアザイド系利尿薬尿量を増加させ血圧を下げる。2. ベータ遮断薬自律神経、特に交感神経の働きを抑える。3. カルシウム拮抗薬カルシウムの取り込みを抑え、血管の緊張を解く。4. アンジオテンシン変換酵素阻害薬血圧上昇ホルモンの生成を抑える。5. アンジオテンシン H 受容体拮抗薬血圧上昇ホルモンが細胞に作用するのを抑える。最後が最も新しい薬で、現在、製薬業界と医学界が PR に躍起になっているものである。そのため、販売実績も急速に伸びているらしい。高血圧の薬が効くメカニズム。図表略、図 31A はアンジオテンシンのこと。以下、これらの薬剤名を用いながら話を進めていきたいので、図31で大体のイメージをつかんでおいてほしい。薬の裏事情、ところで、薬が開発され、販売に至るまでには長い道のりがある。薬の候補は、自然界にある様々な鉱物、植物、動物などである。研究は、それらの成分を分析、抽出し、動物に与えて作用を見るというステップから始まる。たとえ好ましい作用が見つかっても、動物で副作用が見つかれば、そこで終わりとなる。このステップを果てしなく繰り返しながら、無数の候補の中から有効な成分を探していくのであるが、当然、長い年月と膨大な費用がかかる。最近では、コンピューターを使って化学物質を合成するという方法も用いられるようになってきたが、基本的にやるべきことは同じだ。次に、こうして残った有効成分を医薬品として仕上げ、人間に使ってみるという段階に移る。これ以降を臨床試験、または試験という。最初は、健康な男性を対象に、薬が人間の体内で、どのように変化し、どのように排出されていくのかが検討される。次に、大学病院など専門の医療機関で、特定の患者を対象にして効き目や副作用などが調べられる。最後に、多数の患者に薬を使用し、用法・用量の検討などが行われる。従来の薬との違いや副作用などもこの段階で改めてチェックされる。治験の期間は様々で、通常は数ヶ月であるが、長くても1年は超えない。この点に重大な意味があるのだが、詳しくは事項で述べることにする。治験への協力は、ボランティアが行う。書面による同意書インフォームドコンセント。を提出しなければならないが、謝礼を受け取ることもできる。謝礼は1日あたり5000円から2万円ほどで、交通費などの名目で支払われる。新聞などで広告を見たことがある方もおられると思う。これらの段階を経て、厚生労働省に販売許可を得るための申請が行われることになるが、許可が下りるまでに、さらに2年ほど待たなければならない。審査にあたる専門家が少ないために時間がかかっているようで、日本への売り込みを目論む海外の医療関連企業からは、批判が集中している。こうして厳しい試験と審査をパスした薬が、初めて医療用医薬品として使えるようになる。したがって商品となった薬は、どれも安心で、効果も保証されているはずなのである。そこに疑いを挟む余地はなく、現代医療を支える常識ともなってきた。これらの話は、いわば業界の裏事情に属するが、本書の結論とも密接に関わってくるため、記憶に留めておいてほしい。110歩わず、偽薬、1980年代に入り、従来と全く異なる視点で薬を再評価しようという動きが、ヨーロッパを中心に出てきた。 高血圧、治療薬などは年をにわたって服用を続けるものであるため、数ヶ月程度の試験だけでは不十分で、もっと大規模、かつ長期間の調査が必要ではないか、という主張なのである。言われてみれば当たり前のことだが、それまでは行われていなかったことになる。これらの調査結果に正しい評価を下すには、もう一つ予備知識がいる。薬の評価でも、二つのグループで比べてみることが基本になっているが、人間相手では思いもよらぬことが起きる。夜中に突然、お腹や歯が痛み出し眠れない夜を過ごしたにもかかわらず、お医者さんの顔を見たら、すっかり痛みを忘れてしまった、という経験はないだろうか。つまり人間の心理思い込み、は、体にかなり強い影響を与えてしまうのである。パン粉を丸めたものを薬と偽って飲ませたら、血圧が下がったという実験結果さえある。二つのグループで効果を比べる際、一方に薬を飲んでもらい、他方には何もしないという方法では、効かない薬も効いた。という結果になってしまいかねない。そこで、薬を飲まないグループには、本物とそっくりの偽薬。専門用語でプラセボという、を服用してもらうのである。外形や味がそっくりでなければならないのは、もちろんだが、もっと大切なのは、本人がどちらを飲んでいるのか、わからないようにしておくことだ。主治医にも内緒にしておかなければならない。主治医が知っていると、雰囲気が本人に伝わってしまうかもしれないし、親切心からプラセボを飲んでいる人に、つい優しい言葉の一つもかけてしまうかもしれないからである。このように、医療を行う側と受ける側の双方を、目隠し状態にして行う調査を、二重盲検法ダブルブラインドテスト、という、真実はコンピューターだけが知っている、という状態で調査が進行していく。先駆者の業績、1980年、ある高血圧症治療薬に関する大規模調査の結果が発表された参考文献16。オーストラリアの研究チームによって行われたもので、調査対象は30から69歳の男女3427人である。患者の登録作業を始めたのは、論文発表から7年遡る1973年だったといい。この研究チームは、調査を始めるにあたって次のような段取りを考えた。最初に言ったのは、多数のボランティアを集め、血圧を測ることであった。椅子に座ってもらい、5分間隔で2回ずつ血圧測定を行ったのである。別の日に、同じことをもう一度行い、合計4回分のデータから、各人の平均値を求めたのだという。このあたりからも、取り組みの真剣さが伺える。また、年齢、性別、過去の病気、喫煙歴、コレステロール値など、様々な情報も一緒に収集した。これらの情報をもとに、血圧が中くらいに高く、最低血圧が95から110 Hg の間で、最高血圧が 200Hg を超えない。かつ、過去3ヶ月間に血圧の薬を飲んでいないに、冠動脈疾患、脳卒中、糖尿病などになったことがない。妊娠していない。などの条件を満たす人だけを対象に選んだ。次に、背景要因に偏りが生じないように、全員を2つのグループに分け、一方に実薬、サイアザイド系利尿薬、107ページで1番目に挙げた薬を1日1錠、また他方にはプラセボ1錠をそれぞれ飲んでもらうことにした。この薬は現在でも世界中で広く使われており、高血圧治療薬の中心的存在となっている。もちろん二重盲検法に従っていて、本人たちは自分がどちらのグループに組み入れられたか知らない。実薬1錠だけで血圧が下がらなければ、この薬を1日2錠に増やしてもよく、また主治医の判断で全く別の薬を追加しても良いことにした。いわば手加減を許したことになり、統計学的には避けるべきものである。しかし人間相手の調査では、時にこんな配慮も必要になる。ただし、錠剤の追加で、両グループ間に偏りが生じないよう、プラセボグループの人たちにも、同じ個数のプラセボを飲んでもらうようにした。錠剤の個数が違っていてはまずいため、適切な判断だったと言える。さらに期間中、両グループ平等に禁煙、食事、運動などの生活指導も行うことにした。こうして追跡調査が開始され、心筋梗塞と脳卒中の発生、およびその生死が克明に記録されていった。追跡期間は5年半であった。また、原因によらず、死亡した人の数総死亡という、もカウントされた。調査終了後、集められたデータに対しては、多変量解析による分析がなされた。3つの調査、ほとんど同じ時期に、ほとんど同じ方法で行われた調査があと2つあるので、その概要も説明してから、結果を見ていくことにする。一つは、1985年にヨーロッパの研究者グループが発表したもので、前述の調査と同じ専門誌に論文が掲載された参考文献 U。調査は、実薬グループ、416人、プラセボグループ、424人、年齢、 60歳以上、最高血圧。160から 239HG、最低血圧。90から 119HG、調査期間。7年、統計処理。多変量解析、という条件で行われた。少し、高齢で、少し、血圧の高い人たちが対象だったことになる。使った薬は、同じ、サイアザイド系の利尿薬だった。もう一つは、イギリスからの報告である参考文献18。条件は、実薬グループ。8700人、プラセボグループ。8654人、年齢。35から64歳、最高血圧。200HG 以下、最低血圧。90から 109HG、調査期間。5年、統計処理。多変量解析、となっており、規模の大きさが目立つ。使った薬は、サイアザイド系利尿薬と、ベータ遮断薬である2薬グループを、さらに2つに分け、別々に調査を行っているが、詳細は省略。血圧を下げても長生きしない。さて、結果は、標語にまとめた。3つの調査を、オーストラリア調査。ヨーロッパ調査。イギリス調査。と、それぞれ名付け、総死亡と、病気ごとの死亡数字数。を挙げてある。各調査とも、実薬グループとプラセボグループの間で人数にほとんど差がないため、割合ではなく、実数で比べることができる。アスタリスクは実薬とプラセボの差が 95% 確かなもの、いわ確かな差が認められないもの、無。印は論文に記載がなかったもの。表を、初期の大規模調査で分かったこと、サイアザイド系利尿薬の場合、図表略、まず総死亡を見てほしい。病気を予防する目的が、元気で長生きをすること。にあるため、薬を飲んでも、寿命が伸びなければ意味がない。3つの調査データを通してみると、実薬グループの方で総死亡が少なくなっており、確かに本物の薬で長生きができるという数字になっている。しかし、その差はあまりに小さい。同歩中、実薬グループとプラセボグループの差が 95% 以上確か、なものにアスタリスク印をつけてあるが、総死亡に関しては、どの調査も誤差範囲でしかなかったのである。一言で言えば、血圧の薬を5年間飲み続けても寿命は伸びない。という結論になる。高血圧症によって起こる病気の代表は脳卒中と心臓病である。そこで同表には、脳卒中と心筋梗塞による死亡数も併記しておいた。確かに実薬の方で脳卒中による死亡が少なくなっているが、ただし誤差範囲。一方、実薬グループの方で心筋梗塞死亡が逆に増えてしまったという調査もある表中、網掛けの部分。この逆転現象は、その後に行われた他の調査でも認められ、後年、サイアザイド系利尿剤の副作用として血液中のコレステロールや中性脂肪が増えてしまうために起こることが分かった。以上が、3つの大規模調査の概要である。この頃、高血圧治療薬に関する調査が他にも多数行われていたが、プラセボが使われていなかったり、あるいは追跡期間が短すぎたりと、信頼に至るものはなかった。対象が800人以上、追跡期間が5年以上で、かつ二重盲検法で行われたものに限定すると、この3つしかなかったのである。着目すべきは、かなり昔に行われた調査であったにもかかわらず、現代統計学における9つの大原則が、すべて満たされていたことであろう。というよりも、この3つの優れた研究が、その後の大規模調査のお手本となっていくのである。ただし、問題もあった。3つの論文には、共通して、薬によって脳卒中など特定の病気の、発生率を減らすことができた。という記述がなされていたのであるが、これが後年、大きな誤解を招く原因になっていく、詳細は後述。なお、サイアザイド系と呼ばれる薬には、化学構造が少しずつ異なる、バリエーションがいくつかあり、日本でも8種類が製品になっている。それぞれに名前の異なる商品がある。現在服用中という人も多いと思うが、種類によってどのような違いがあるのかは、今のところ分かっていない。その後の顛末、サイアザイド系利尿薬と並んで昔から使われてきたのが、ベータ遮断薬交感神経の活動を抑える薬。である108ページ、図31参照。現在でもよく使われている薬なのだが、その割に信頼できる大規模調査がほとんどない。唯一とも言えるのは、スイスなど6カ国の合同チームによって行われたものである。サイアザイド系利尿薬の場合標語とほとんど同じスタイルで行われているため、方法は省略するが、総死亡、脳卒中死亡、心筋梗塞死亡のいずれにも差が認められないという結果になっていた。プラセボは用いずに、サイアザイド系利尿薬とベータ遮断薬の効果を互いに比べた、という調査もいくつかある。標語で提示したイギリス調査。でも、両者の比較が行われていて、 死亡率にほとんど差はなかったという。1987年に発表された別の調査では、中くらいに血圧が高い6569人が4年ほど追跡されたが、血圧改善の程度に差がなく、また総死亡、脳卒中死亡、心筋梗塞死亡のいずれにも、ほとんど差が認められなかった。サイアザイド系利尿薬とベータ弾薬は、薬としての効果と副作用がほぼ互角のようだ。ついで、高血圧治療薬の主役となったのがカルシウム拮抗薬カルシウムの取り込みを抑え、血管の緊張を解く薬。である。しかし、この薬についても状況はほとんど変わらず、やはり寿命を伸ばす効果は証明されていない。それにもかかわらず、高血圧治療薬の中では製品の種類が最も多く、国内でも15種類が発売されている。その後、さらに新しい高血圧治療薬として華々しく登場したのが、アンジオテンシン変換酵素阻害薬血圧上昇ホルモンの生成を抑える薬。である。一時期、この薬に世界中の製薬企業や研究者の熱い視線が集まり、大いに盛り上がっていた関係者だけだが。そんなことから、調査も様々な形で行われてきたのであるが、前景の諸条件を満たす本格的なものは2つくらいしかない参考文献19.4。結果を表録にまとめた。図表略、関係者の盛り土狩りにもかかわらず、総死亡、脳卒中死亡、心筋梗塞死亡のどれをとっても、やはり差は認められなかったのである。この2つの調査には、サイアザイド系利尿薬の調査と異なっている点が1つあった。サイアザイド系利尿薬では血圧以外に異常のない人たちが対象となっていたが、アンジオテンシン変換酵素阻害薬は、心不全がある。あるいは、脳卒中または、その前駆症状があった。という人たちが対象だったことである。高血圧治療薬を服用しているのは、血圧が高いことを除けば、ほとんど健康。という人たちが大部分を占めている。ほとんど健康な人がこの薬を飲むとどうなるのかを知りたいところだが、そのような大規模調査は行われていない。ブームに乗って製品の種類も増え、国内でも12種類のアンジオテンシン変換酵素阻害薬が発売されている。しかし繰り返しになるが、昔から使われてきたサイアザイド系利尿薬との違いは全くないのである。統計学的な差がなかったにもかかわらず、研究者たちはそれぞれ論文の中で次のように述べている。アンジオテンシン変換酵素阻害薬は脳卒中と心筋梗塞の発病を予防した。心不全の進行を抑えた。サイアザイド系利尿剤を一緒に使ったら、一層よく効いた。これらの言葉は、世に語り継がれていくうちに、誇張され、あるいは都合の良いように解釈されていくことになる。サイアザイド系利尿薬の大規模調査について述べた際も、同じ問題があったことを指摘した。科学では、真実は一つしかないはずであるが、このようにデータの解釈をめぐって見解が分かれてしまうことが少なくない。今、専門家の間で最もホットな話題になっているのが、最先端の薬、アンジオテンシン二受容体拮抗薬である図31参照。国内では5種類の製品が発売されている。プラセボとの比較をした大規模調査としては、スウェーデンとイタリアの合同チームが言ったものが一つだけある参考文献21。結果を表7にまとめたが、統計学的に意味のある差は、やはり認められていない。他の高血圧治療薬との比較を行った大規模調査もいくつかあるが、薬同士の違いも見つかっていない。120歩はずガイドラインに従え、高血圧治療薬の歴史をざっと見てきたが、どのように思われただろうか。最近は、医学系の各学会が、ガイドラインなるものを作るようになった。検査や治療の指針を病気ごとに定め、基本的には、これに従って患者のケアを行うべしという、一種のマニュアルである参考文献3、4、5。わかりやすい例が、表3、69ページ。で挙げたメタボリック症候群判定基準で、これもガイドラインの一部となっている。医師向けの専門誌には、それらガイドラインの解説も含め、高血圧治療薬についての記事が満載だ。血圧が高い患者に薬を出すのは、医師の義務。高齢者でも、最高血圧が140皿等以上あれば、薬を積極的に使うべし。2種類以上の薬を一緒に使うと、脳卒中の発生が大幅に減る。血圧治療は、個々のケースで対応していく。などの言葉が目立つが、これらがそのまま高血圧治療に対する医師の一般的なイメージともなっている。確かに、血圧が高い人は様々な病気になりやすく、寿命が短い。この点は、どの調査でも一致していて、間違いのない事実と思われる。良い薬があるなら、それを使って血圧を下げた方がいいと考えるのは、極めて自然の成り行きだったのである。しかし、ここまでに紹介してきた数々の大規模調査の結果から、薬で無理に血圧を下げても長生きはできない。 という事実だけは、はっきりしてきた。それにもかかわらず、どこの病院でも、今までと変わることなく、血圧の薬が使われ続けた。